ともみとともに。ともみとともに、さあゲストさんのコーナーです。今日のゲストは瀬戸市学習教室ピース主催、そして愛知工業大学基礎教育センター教職課程で准教授をされています川口博隆さんです。よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします、はい、
先生らしくないこうアパレルかなという
ありがとうございます。
素敵な、ね、おしゃれな方ですが、はい、瀬戸市学習教室ピースを主催されている、はい、ということなんですが、この瀬戸市学習教室というのは、はい、どんなところなんですか？
生活困窮者自立支援法という、はい、制度がありまして、うん、その中で、経済的に、困難を持っている、いわゆる貧困世帯のお子さんたちを中心に、受け入れて、勉強だとか、ちょっとした社会体験なんかを、させるということをやってます。で、学生ですね、愛工大の学生がそのお兄ちゃん、お姉ちゃん役をして、子どもたちとの関わりを持ってくれています。
はい、あ、じゃあ先生のつながり
そうですね、
学生さんが関わりを持ってくださってるんですね。生活困窮者自立支援法、この制度がスタートしてちょうど1年ですね。
そうですね、去年4月が施行でしたからね、
はい、ということはいつからこのピースはスタートしたんですか？
これもちょうどその法の施行と合わせてですね、4月に、立ち上げをして、実際は5月ゴールデンウィーク明けのところで子どもたちを、受け入れるということをしました。
はい、
ちょうど1年ですね、活動を始めて。
ちょうどそうですね、1年からですね。この法律ができるときにね、私もあの瀬戸切開プロジェクトっていうのに入っているので、瀬戸はどうするのかな、自分たちでやっていくのかな、委託をするのかなっていろいろね、どうなるんだろうと思ってたんですが、やっぱりこの学習面に関しては瀬戸市もね、どこかに、委託したい、やってほしいということをちらっと言われていましたので、そこでじゃあ先生が名乗りを。
そうですね、もともと私は名古屋の中村区っていうところで、NPO で、学習支援をやってましたので、その経験を大学の授業で話をしたら、学生たちの方がですね、中村までは行けないんですけど、愛工大近辺でこういう活動できないですかっていう、提案をしてくれてですね、僕もいつかは大学の近くでやりたいなと思ってたところですね、そういう後押しをもらったので、瀬戸に、お電話をしたらちょうど立ち上げたいと、委託金ってですかね、予算もつけているのでっていう話で、それが本当1月2月ぐらいの話で、去年の、バタバタと立ち上げが進んだってことですね。すごくでも
タイミングが良かったんですね。
そうですね、本当はタイミングよく、ちょうど瀬戸の方でもまだどなたにやってもらうかっていうのを考えていらっしゃらなかった時期だったので、こちらが名乗りを上げたことを受け入れてもらいました ね。
やっぱりなんかこう誰でもできるものじゃないので、愛工大の准教授ですかという感じですよね。私もね、ちょっと前に、その、生協さんの、なんか助成金の、プレゼンかなんかで、名古屋に行った時に、ちょうど、やっぱり同じような違う地区なんですが、こういうことをやられているところがあって、県内に、数箇所ですか、あるんですね。
そうですね、全国で言うとですね、去年で約3割ぐらいの自治体で、このような活動をしてて、愛知県内でもですね、名古屋市とか岡崎市とかですね、3割まではいかないですけども、3割弱のようなところで、活動が行われるようになりましたね。
急にできた法律ですからね。でこれが、生活保護を受給してないけれど生活保護に至る恐れがあるので、 まあ、自立が見込まれる人っていう、こう、対象があって、まあ、様々な支援があって、うん、その中の一つが、生活困窮世帯の子どもの学習支援、はい、ということなんですが、うん、実際、じゃあ、瀬戸の学習教室なので、瀬戸の子が来てるんですか？
はい、瀬戸の、子たちが来てます。小学生から、今は高校生まで来てまして、はい、生活困窮者自立支援法という枠組みですけども、今実際に来ているお子さんたちは生活保護を受けている世帯のお子さんたちです、はい、担当のケースワーカーさんが丁寧に声をかけてくださって、当初教室まで連れてきてくださるということをしてくれています。
だってね、至る恐れがある人よりも、受けてる人の方がやっぱり困ってるというか、
状況はやっぱそうですね。
そうですよね。で、じゃあ、子どもたちがわあ喜んでっていう子もいれば、周りがこうサポートしてあげた方がいいんじゃないかっていうことで、なんとなく来て、そこでちょっと学習意欲が芽生えたというお子さんも、
そうですね、中学生ぐらいになるとですね、やっぱり自分の意思でですね、やっぱ来たいなとか行かなきゃいけないなと思って来てくれてるんですけど、小学生はそうですね、お兄ちゃんお姉ちゃん、中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんにくっついて一緒に来るって感じで、当初はなかなか勉強っていう雰囲気にもならなくてですね、折り紙を一緒に折るとかですね、会場の中を鬼ごっこで走り回るとかですね、してるんですけど、これはうちの愛工大の学生が非常によくやってくれてですね、ちょっとずつ勉強に向かうように気を向かわしてくれてですね、時にはお菓子で釣る時とかですね、褒め言葉で褒めちぎる時とかですね、そうですね、無知はないですけどね、非常に子どもの気持ちを分かってですね、学習に向かわせてくれて、本当1年間でなかなか集中できなかった小学生のお子さんなんかも、2時間みっちり座ってですね、自分のやりたい、やりたいこととかやらなきゃいけないことをですね、やっていくっていうことができるようになりましたね。
じゃあこの1年で子どもたちを見ていて、ずいぶん変わりましたか？
やっぱ元気になりましたね。やっぱ自信がないとかですね、いわゆる自己肯定感が低いって言われるような子たちも多いと思うんですけど、やっぱいつも笑顔で教室来てくれてですね、サポーターの大学生とも楽しく話をしてくれて、ちょっと悩みを打ち明けてくれるまではそこまではいかないにしてもですね、非常に和気あいあいと活動、学習をしてもらえるようになったなと思いますね。やっぱ元気になったっていうのは本当に嬉しいですね。
そうですね。普段は日によるとは思うんですが、何人ぐらいの方が、
登録はですね、10人ぐらいが登録してるんですけども、実際来てるのはそうですね、5人から6人ぐらいですね。
ということはきめ細やかですね。
学生もそれぐらいの人数が参加してくれてますので、
ほぼマンツ
ー、はい、1対1、時には学生2人で子供1人みたいな感じ で、
ね、
なんか学生の方が盛り上がっちゃう時があったりしてですね、子供置いてけぼり食らわしちゃうこともあるので、ちょっと僕はちょっとって声をかけるんですけど、非常にきめ細かく子供のことを見れてるなと思いますね。
じゃあ実際に、1年ですけど、例えば中3の子が今回受験をしたとか、ありました？
去年中3生が1人いまして、彼が最後の公立の試験まで頑張ってくれて、無事公立高校を受かってくれました。
よかったですね。
本当にほっとしました。合格発表の日には瀬戸の役所からですね、僕のところに携帯電話かかってきてですね、僕もいつ電話来るかなと思って待ってたんですけど、役所の方も喜んでくださいましたし、
本当ですね、これはなんかうちも息子が受験を経験して思ったんですけど、今ね、好んでもちろん私立に、私立もレベル高いところいっぱいありますし、方も多いんですけど、お金が全然違いますからね。
そうですね。
ねえ、
結構学校のご指導で、生徒し、うん、あの進路指導でもう私立の推薦を早々と出しちゃうという学校とかですね、先生もいらっしゃる、まあ、それは子どもの状況にも応じると思うんですけど、まあ、その子の場合は頑張って学校も支援をしてくださって、最後まで粘り強く励ましてくださったなと思いますね。
本当ですね、でもその子にとっては本当に大きな、 なんかこう力というか、達成感というかね、
やっぱり1年間一緒に頑張ったっていうところは本当に彼の自信になってくれたかなと思っていますね。
そう思うと、まあ、1年今経って、やっぱりこういう、まあ、こういうね、あの制度ができたので、こういう教室というのもあの立ち上げやすくなったんですけど、やっぱりこうあるべきだと思われますかね。
そうですね、まあ、現状なかなか学校教育なだけでですね、学力が十分つくっていう状況が残念ながらやっぱりないですよね。あのお金をプライベートでお金を出して塾に行くとかですね、なんか問題集を買ってもらってお家でやるとかですね、まあ、そのお家でやる環境もなかなかないような子もいるんですけども、っていう状況なので、あのなかなかお家でとかお金を出して勉強できないっていうようなお子さんたちを支えるという意味では、この活動は意味があるかなと。で高校に行って将来のことをなかなか 展望開けないところもあると思うので、高校行ってもまた支えていくっていう、頑張って中退せずにですね、卒業させるってところまでやっぱり見ていきたいなと思ってますね。
ちょっと前の新聞にね、子どもがいる家庭の所得格差が、その調査の加盟の41カ国中日本が34位って載ってて、そんなに低い、格差がそんなにあるんだってね。
あの本当ここ最近子どもの貧困っていう、僕もいろいろ外でお話をさせてもらうと、あの、まあ、子どもの貧困のこと分かってですね、お話聞いてもらえるようにはなったんですけど、まだ2008年9年ぐらいのあたりで、僕は子どもの貧困とかって話をすると、先生は北朝鮮とかモンゴルのストリートチルドレンの研究をしてるんですかとかって言われてですね、なんかなかなか日本の状況だと子どもの貧困っていうのが日本の状況だと思ってもらえなかったんですけども、まあ、これは本当にこういう活動を各地で地道にやられてる方とかですね、マスコミでもしっかり扱ってもらえることで、子どもの貧困というものがやっぱり認識が広まったというのは一つこの 3,4 年の成果かなと思いますね。
ねえ、あのなんかこう瀬戸おせっかいプロジェクトでもそうですけど、できない問題のそのそこを突き詰めていくと、その向こうに例えば発達障害ですとか、あとまた違ったなんかね、ご両親のいざこざとか違った問題が見えてきたりして、意外にあの根深いというかね、勉強できないんだだけじゃなくて、その背景にね、もっと抱えてる問題が大きかったりしますよね。
そうですね。だからあのもうこれも科学的っていうんですかね、データで明らかになってることなんですけど、親の所得が高ければ子どもの学力も高いし、親の所得が低ければ子どもの学力も低いっていうのは、これはもうデータとして出てるんですね。で、あのなので子どもの学力が低いってことについては、まあ経済的にお家が厳しいなというまずじゃないかなという見方をやっぱりする必要があるなと思って、でさらにじゃあどうして貧困になるのかなっていうと、例えば親さんがメンタルのご病気を持っているとか、例えば片親、一人親でシングルマザーで、お子さんたちだけの世帯だとかっていうふうに、でもっと言えばそれは非正規雇用だったりだとかっていうふうに、どんどんどんどんやっぱ遡っていくと、まあ、その子どもの学力は低いっていう状況でしか見えないですけど、実は社会とか制度の問題で、そういう状況が作られちゃってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
子供にはなんか罪はないですもんね。
そうですよね。
そっか、まあ、教職課程の生徒さんたちが実際お子さんに接しているということですけど、これ生徒さんにとっても、というかあの学生さんにとっても本当勉強になりますよね。
いや、本当僕もいい経験をしてもらってるなと思って ってますね、まあ、ただなんか採用し教員採用試験対策とかですね、なんか教育実習行く前の準備とかっていうそういうレベルの話ではなくてですね、あのやっぱ1年間子どもを見てるとやっぱ子どもたちが変わっていくんですよね、それは成長していくという意味で、なの でそれもちろんその成長とか発達っていうのは学生たちが関わる中でプラスの方向に行くっていうようなことなので、そのいい経験を本当に学生してくれて、だから子どもがちゃんと変わるんだとか子どもは発達するんだと思いながら学校の先生になっていけるっていうのはいいなと思いますね。
そうですね、
やっぱ子どもたちにちゃんと可能性を感じながら教員としてね仕事ができるわけですから、あのいい僕がこういうことを言ってもなかなか説得力ないので、やっぱ実際にそういう経験を積めるっていうのは本当学生たち良かったなと思ってます ね。
どうしてもなんかこうね、例えば教科書っていうか本を読んで、あそうかと思っても実際それを実践するとうまくいかなかったりするじゃないですか。でもこうやって生で体験しながら、あの大学生の皆さんも学び、で、目の前の生徒さんも学び、でお互いにね、こう成長し合っていけるって、
そうですね、あの子どもたちも成長しましたし学生も成長しましたし、あの僕自身もやっぱり成長したなと思いますねこの1年、あの子どもたちがあの理論としてはですね、僕の研究なんかでいろんな本読んで子どもたちの置かれている状況を知ってましたけど、やっぱ実際に子どもたちが ある意味苦労しているところだとか、その反面実は普通のお子さんたちと何も変わらないこととか、まあ、むしろ変わらない、表面的に変わらないんだけど内面のところで問題とかトラブルとか困難を持ってるっていうことに本当に気づかせてもらったので、僕もいい勉強を成長させてもらえたなと思いますね。
だってどうしてもなんかもう今例えばスマホ持ってるのが当たり前とか、ゲーム持ってるのが当たり前とか、遊びに行くところもね、お金を出してですけど、カラオケだったりゲームセンターだったり、
そうですよ ね。あのちょっとねこれ貧困世帯のお子さんたちとかっていうとなんかちょっと偏見で、なんか服がボロボロだったりだとか、なんか何も食べれるもの食べてないとかって思われるかもしれないんですけど、まあパッと見はですね、ほとんど普通のお子さんと変わらないんですよ。あのスマホも中学生ぐらいになってると持ってますし、あの服もいい格好してますし、だけどなんていうんですかね、親との関係が十分、まあ、それは親さんがメンタルのご病気持ってたり、親さんが仕事で忙しかったりっていうので、やっぱ関わってもらえなかったゆえに、大学生のサポーターになんか甘えてくるとかですね、ある意味ちょっかいを出して気を引いてみるとかですね、っていうのを示してくるんですね。だから表面的にはそんな変わらないので、余計分かりにくいと思うんですけど、
だから心が満たされるっていうのはすごく大事なんですね。
だから本当にあのこの学習教室ピースやってますけど、ただ単に勉強を教えるだけじゃなくて、子どもたちのまあ、居場所っていうんですかね、あの自分らしく入れて、勉強については分からなければ分からないって言って、お兄ちゃん、ね、お姉ちゃんに、まあ、ある意味甘えられてっていうような、あの環境を作りたいなと思ってますね。
はい、また後半ねお話をお伺いしますね。ともみとともに今日は瀬戸市学習教室ピース主催、愛知工業大学基礎教育センター教職課程准教授の川口博隆さんゲストにお招きしています。後半もお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストは瀬戸市学習教室ピース主催、愛知工業大学基礎教育センター教職課程准教授の川口博隆先生です。はい、ピースじゃあ ますます2年目に入って楽しみですね、
はい、そうですね、あの子どもたちも変わってきてますし、また新しい大学生のサポーターも新入生が入ってきましたので、はい、新しくやれるなと思ってます。
いや、これ先輩たちの話聞いて、あ、じゃあ僕もやりたい、私もって。
そうです ね、はい、あのたくさん参加してくれるようですね、
はい、はい、高陵中学校でもまた別の取り組みが始まるんですよね、
はい、6月からですけども、高陵中学校の、希望するお子さん、まあ、生徒さん対象に、はい、まあ、放課後教室という形で、放課後の図書室を使ってですね、はい、まあ、勉強会、はい、学習会をやりましょうというのを企画をしています、
は
い、
あ、それは高陵の生徒さん対象ですね。
はい、そうですね。
で、これも愛工大の生徒さんが、
そうですね、愛工大の学生中心に、愛知近隣のですね、大学でコンソーシアム瀬戸っていうのを作ってまして、はいはい、でそこの、まあ、加盟の大学の学生さんにも一応声をかける予定で、あとは地域の皆さんにも来ていただいてですね、地域、まあ、学生、お兄ちゃんお姉ちゃんもいいですけどね、地域のおっちゃんおばちゃんにも見てもらってる、気にかけてもらってるというような環境を作りたいなと思っています。
それ大事ですね、うん、あ、やっぱり地域とのつながり、うん、気にかけてもらってるんだよっていうのは大事ですもんね、うん、そうですね、うん、じゃあ、まあ、ますます川口先生忙しくなりそうですね。そうですね、
体一つしかないんですけどね
、でも素敵ですね。で、じゃあ、まあ、ピースとしては何かせっかく今日ラジオに出演していただいたので、はい、皆さんに協力していただけることとかあれば、
はいはい、この機会なのでちょっとお願いをしたいんですけども、ピースの活動中にですね、おやつの時間を設けてまして、はい、でこれはまあ、夜の活動だっていうこともあって、子どもたちがお腹を空かせながら、うん、来るっていうこともあるんですね。それで勉強しながら食べましょうと、うん、おやつの休憩の時間を取りましょうってことなんですけど、あとは、まあ、サポーターとですね、信頼関係、お菓子食べながらですね、はい、信頼関係作っていくっていうのも大事な機会だなと思って、そういうおやつの時間を作ってるんですけども、
はい、
今そのおやつは僕のところからですね、うん、お金を出してるんですね、うん、なのでちょっとですね、よかったらですね、地域の皆さんからも余ってるお菓子とかですね、はい、ちょっと賞味期限切れる前のようなものとかですね、
はいは
い、寄付をいただけるといいなと思ってます。名古屋なんかはお寺さんが、はい、なんていうんですかね、お供え物のお菓子を寄付してくださるっていう活動もあるので、はい、ぜひそういうようなお寺さんがあると嬉しいなというふうに、非常にわがままなこと言ってますけど、ね、思ってます。
はい、ぜひぜひ、結構お菓子わーっともらって食べないとか ね、うん、そうですね、ありますもんね、ぜひぜひ。それではですね、川口先生のメールアドレスをじゃあお伝えしますね。H 小文字ですよ、 H-川口なので kawaguchi@aitech.ac.jp です。 h-kawaguchi@aitech.ac.jp こちらまでメールでお問い合わせください。または瀬戸市役所社会福祉課、はい、こちらは市役所の2階にあります、瀬戸市役所の社会福祉課まで、窓口となっておりますので、ぜひねご一報いただければ、嬉しいです。ぜひお菓子、賞味期限切れる前のものをお願いします ね、
そうですね、
切れてからではなくてね、はいはい、切れる前のものをぜひよろしくお願いいたします。
Facebook でもピースの活動を報告してますので、はい、瀬戸市学習教室ピースで、はい、Facebook で検索していただけると出てきますので、はい、まあ、そちらから私に連絡してもらってもいいかなと思います、
は
い、
ピースはカタカナです、はい、瀬戸市学習教室ピースで、Facebook、検索してみてください。 さあでも、まあ、この制度生活困窮者自立支援法ね、うん、期待できる面もいっぱいありますから、うん、本当にこれがなんとか軌道に乗ってずっと続いていくといいなって思いますよね、
う
ん
は
い、
法の趣旨としては本当に意味あることだと思いますからね、
うん、だから長い目で見ればね、うん、やっぱり生活困窮の方たちが自立をしていくっていう、うんねえうんストップをかけるという意味では大事ですよね、はいうんはあ、今そうですね、まあ、チーム学校と騒がれていて、はいまあ、地域の方たちにいろんな方に関わっていか、うん、こうっていうことなんですが、うん、やっぱり実際学校の中で40人いて、うん、なかなか質問ができないとか、うん、困っているけどわからないことがわからないって言えないっていう子どもたちも多いですからね。
そうですよね。だからチーム学校って確かにね、学校の先生たちの多忙化を解消するためにいろんな専門家とか部活の支援員さんなんかを学校の中に入れていきましょうっていう、うん、文科省の中教審の提案なんですけど、はい、でもあれで肝心なところですけどね、肝心な教員を増やしましょうとは言ってないので、
先生たちも大変なんですよね、
う
ん、
まずやっぱ先生たちが子供の貧困とか、まあ、貧困に限らないですね、うん、子どもが困ってることにまず気づけるかどうかが大事だと思いますから ね、 その余裕を持てるだけの教員の数とか、うん、クラスの大きさですかね、うん、が必要かなと、まあ、そのためにやっぱり教員増やすっていうこともやっぱりこれは政府にもですね、しっかり考えてもらわなきゃいけないなと思いま す、 す、ね、ここは僕は教育学者としてのコメントです、これは
そうですね准教授ですから、はい、そう、うちの息子の出身校中学校はね、校長先生が教室を開いて、はいはい、ちょっとわからない子をね、うん、読んでね教えてたり、うん、すごく評判がいいんです、うん、でもまあ先生方も本当に多忙だと思うので、そうですね、なかなかそこの数をまず増やすってことをね、うん考えていただきたいですよね、はいはい、これからじゃあまずお菓子の寄付ってことがありますが、は
い、ぜひよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。これから何かやっていきたいことはありますか。ピースとしてやっぱり
ですね、まあ、活動まだ、まあ、軌道に乗り始めたところですので、今の子たちとやっぱり頑張って勉強していきたいなと思うのと、うん、まあこの後はまあ行政、まあ、瀬戸市の行政ともどういうふうに打ち合わせしていくかという問題なんですけども、生活困窮者ですね、はい、いわゆる生活保護を受けていないけども経済的に厳しいなというお宅のお子さんたちをどういうふうに受け入れていくのか、うんまあ、受け入れることができるのかどうかというところからですね、はいまあ、検討していく必要があるなというふうに思っています、
はい、なかなか自分でこの判断がしにくいっていうところも、うん、声を上げにくいっていうところもありますけどね、
は
い、
実はもうこれ法的にもそうなんですけどね、これ瀬戸に限った問題じゃないんですけど、この生活困窮者の定義がないので、
あ、そうですね、恐れがあるって言われてもね、
もうそこは主観ですからね。
そうですね、うん、ぜひですね、まあ、皆さんも気になる方は社会福祉課の方に問い合わせていただいて、うんはい、皆さんの周りを見渡していただいてもいいですし、うん、ご自分の家庭を、ね、考えていただいてもいいですし、はい、ぜひお声掛けをいただけたらなと、はい、困っているのは子どもたち、うんですので、はい、未来ある子どもたちが少しでも、ね、まあ、学力をつけていい関係を築けるように、はいうん、そこですよね、はい、
はい、学力をつけるだけじゃなくて、やっぱり自信を持てる、
ね、そうですね、
自分に自信を持てて将来にちゃんと夢が持てるっていうのが大事だなと思ってます、うん、
自己肯定感ですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんお菓子の寄付お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは瀬戸市学習教室ピース主催愛知工業大学基礎教育センター教職課程准教授の川口博隆先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。